ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときに、ママよと思うて放っておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神一重。放っておくような気と言うても横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、様々な難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。お得を受けた者の世界であると。そのお得を受ける六箇条の一つに、人の幸せが祈れるようになるまでというのがありましたね。人の幸せが祈れるようになる。ここが信心させていただく上での一つの大切なポイントだと思いますね。私どもが自らが幸せになることを目指して信心を始める。得てしてそういうものですね。今抱えている難儀、そのことがおかげをいただきますように、都合よく、私の都合の良いようにことが運びますように、という願い。難儀を、難儀からいわば助けてもらいたい、というわけですね。あるいは、願い事がある。その、まあ、こうあったらいい、こうしてください、ああしてください、という私どもの願い事。わがままな心から出るところの願い事が往々にして多いものですけれども、その願い事を叶えてほしいというのが大体信心の始めではないでしょうかね。そしてそのことで終始してしまうのがほとんどの人々ではなかろうかと思いますね。しかし、師匠大坪宗一郎氏の愛楽伝に触れる、師匠の信心に触れさせていただき、稽古をさせていただくと、助かる、私どもが助かるということは、まあ、願っているけれども、それは往々にして、仮初めの助かり、一時的な助かり、それをただ願っている、に過ぎなかったということに気づかされます。そしていよいよ、いや、これはちょっと違う、これは単なる一時的なものだけだ、神様が私どもに授けようとしておられる、願っておられるのはもっと本質的な助かり、いわば誠の助かり、真の助かり、真実の助かり、未来永劫の助かりとでも言ってもいいのかもしれませんが、いかなるどういう中にあってでも助かっておられるというその真の助かりを与えたい、授けたい、得てくれよと願っておられるのが天地金の神様の、まあ、本音だと。神様の本心はただ私どもに仮初めの助かりを与えてそれで終わりというのではない。本当の真の助かりをに触れてもらいたい、得てもらいたいというのが神様の、ま、本音であると。神様は人間氏子が助かること、神様の願いの第一は人間が助かることですと、そのただ助かるということもその一時的な助かりではない、真の助かり、真の助かりを得てもらいたいというのが神様の願いであるわけですね。そのためには私どもが泥の心をいただこうとする、 まあ、泥の心をいただこうとするのか、泥の心でいただこうとするのか、まあいずれにしろその泥の心が育つということですけれども、成り行きを今私どもの身の上に起きてきている事柄を受ける、受けて受けて受け抜く、そのことによってそのことを自らの心の根肥やしとしよう、この事柄を通して自らの心を育てていこう、その育てる内容が泥の心であったり天の心であったり日月の心であるということになるわけですけれども、いわば私どもの心が育つということが、そこに育って初めて真の助かりをいただくことができる。心が育たないなら真の助かりはほど遠いですね。自分のわがままな願いを叶えてもらいたいというだけの信心であるならば、真の助かりにはほど遠いことでしょう。その心が育つ、天の心が育つことの一つに、やはり人の幸せを祈る、願う、与えて与えて山の麗しの心と言われる、それは人に与えるというもの、それはただ物や金や時間やだけではない、祈りを、まあ、与えるという表現はおかしいかもしれませんが、人のことを祈る、まあ、自分の時間を使うわけですから、時間を人様に与えるということになるかもしれませんね。人の助かりを祈る、人の幸せを祈る、そういう祈る時間を持つということになりますからね。そして人の助かりを祈る、天の心がいよいよ育ってくるとどうなるか。最初は自分の助かりを願っていたものが、自分の助かりだけではない、これは人様の助かりをも願う私に育ってくる。そしてさらにそこから神様のお役に立たせていただきたいという願いが芽生えてくる。そこに至らなければなりませんね。神様から助けてもらうだけの私から、今度は神様のお役に立たせていただきたいと、まあ神様を助ける側、まあ助ける側というとちょっと語弊がありますけれども、神様のお手伝いをさせていただこう、神様が人を助けることを願っておられる、そしてその人を助けることのためにさまざまなお働きをしておられる、その神様が人を助けようとされるそのお働きのお手伝いをさせていただきたい、神様のお手伝いをさせていただきたい、神様のお役に立たせていただきたいという願いが私どもの中に芽生えてこなければなりませんね。いわば何と言いましょうかね、ご恩返しという意味においてでも神様のお役に立たせていただきたい、これまで助けていただいたのであるから、その恩返しにでも神様のお役に立たせていただきたいという願いが、思いが私どもの中に芽生えてくるおかげをいただかねばなりませんね。今までは生かされていた、生かされているということを言います。ただ生かされていた、何のために生かされていたのか、それは自らの私の心を育てるため、魂を磨くことのためにこの世に生を受けた、魂を磨くことのためにこの世で生かされていた、そしてそれがさらに生かされている自分から生きようという自分、何と言いましょうかね、生きるということですね。生きることを願う、望む、何のために生きることを望むのか、それは自分の弥勒のため、牙城牙欲を満たすために生きるというのではない、神様のお役に立たせていただきたい、神様のお役に立つことのために生きようという、 その生かさせてくださいというのでしょうか。神様のお役に立つことのために生かさせてください、生きさせてくださいという願いが芽生えてこなければなりませんね。何のために生きているのか、もちろん自らの心を育てるために生きている、そしてそれがさらに神様のお役に立つために、神様の手足になるために生きているという心が芽生えてきてほしいものですね。そしてその神様のお役に立つために生きたいという、おいしいものが食べたいから、それこそなんかそのスポーツですか、自分のやりたいことがあるから生きようとするのではない、神様のお役に立ちたい、立たせていただきたい、そのために生きようとする、5つの願いの体の丈夫を願いもそうですね。ただ自分が健康でありたいから健康を願うのではない、神様のお役に立たせていただきたいな、その神様のお役に立たせていただくためには健康である方がよりお役に立つことができる、だからお役に立つために健康をくださいという願いに、その願いが変わってくるわけですね。それら全ての願いが神様のお役に立たせていただきたい、神様のお役に立つことのために今があり、これからがあり、また自らの心を育てるということも、心が育たなければ神様のお役に立つことができない、だから育てようとするということも、そういう思いも湧いてくることでしょうね。その私どもの中に、やはり自らのための、自身のための信心というところから、神様のお役に立つための信心をさせていただきたい、神様のお役に立たせていただきたいという願いが、まあ生まれてくるような、それこそそれが情熱となってでも込み上げてくるような、そういう心が育つことを、やはりまた願っていかねばならないと思いますね。どうでも神様のお役に立ちたい、神様のお役に立たせてくださいという願いが、祈りがいよいよ強まってくることを願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。